ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日もですね、田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、本日はですね、ステージ3ビジネスプランの策定の3の2ですね、燃え尽きない目標の決め方というところをお話ししていきますと、はい、いうことなんですけれども、
はい、そうですね、まあ多くの人はですね、全然その企業っていうものに対して全然向き合ってなくてですね、適当な目標の決め方してるんですよね。
はいはいはい。
だからですね、大体燃え尽きてるんですよ、
うん、
例えばですよ、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月って稼げないことって最初ってあるじゃないですか。
ありますよね。
これで私ダメだとか、半年、たかだか半年ですよ。ビジネスって30年とかするものなんで、たかだか半年ぐらいで燃え尽きてるっていうのはもうそもそもおかしいでしょ
う。そうですよね。
ところがあるわけなんですよね。まあ、もちろん最初からうまくいかせることはできるんですけど、まあ、困難があるときにへこたれないで、燃え尽きないでいるためにはどういう考え方をしてるのか、どういう目標を決めてるのかっていう話をしていこうと思います。
なるほど。
はい、でやっぱね、多くの人がですね、まずこう、もう起業をするとき、ビジネスを起こすときにですね、もう面白そうとか儲かりそうとか、あとこんなんめっちゃ人が出てないから売れそうっていう考え方でやるんですよね、
珍しいからいけるやろみたいなとかね、
は
い、
そうなんですよね。でそれってどういうことが起きるかっていうと、この発想、面白そう、儲かりそう、こんなの世の中にないから楽しそうみたいなんで、極めて自分目線なんですよ、考え方が、矢印が、うん、そうじゃなくて、本来企業っていうのは価値を提供することでお金をもらうっていう考え方なんですよね、つまり価値を提供するのは誰かっていうと、お客さんがいるわけなんですよ、
うんうんうん、
お客さんがどうしたいっていう思いがなければ、続けられないんですよ。そういう意味でね、多くの人のまず始め方の出発点が間違ってるっていうところがあるんですよね、で、まあ、さらにね、こんなの誰も出してないから、こう出したら売れそうっていうのはですね、完全にあなたの頭の中で思ってることだけであって、うん、他の起業家が出してないのはそれが儲かんないから出してないか
もしれない
可能性もあるんですよね、まあ、それくらい自分の頭は腐ってるって思った方がいいと思うんですよね。私もこのマインドセットあって、必ず自分の頭は腐ってると思うんで、あ、これめっちゃ面白そうって自分で思った時は、いやいや待て待て
と、待て待てという
ところは絶対のブレーキを置くようにして、ブレーキするようにしてますね、はい。であとですね、稼ぐことを目標にする人いません？
いますよね。というかよく言いますよね、月収100万円みたいな、月収100万稼ぎたいみたいなっていうのはよく、
月収100万中毒いますよね。
月収100万中毒いますよね、
年収1000万中毒もいます
ね。年収1000万中毒もいますね、
はい、
ジャンキーですね、
はい、これいつも思うんですけど、稼いでどうすんのっていうところなんですよ
ね、その稼ぐ先ってことですよね。
そうそうそう、うん、自分が一体何をするのかと。でその例えばそのお金を通して、そのお金を得ることを通して、もっと新しいノウハウを開発して、それを世の中に提供するだとか、
うんうん、
あとはその本来実力がある人を導くために、もっともっと自分がこう露出するして、自分たちを救うためにお金を使うだとか、まあ本当になんかもう大きな世界平和のために使うっていうと、それはまあいいと思うんですけど、結局自分がこうすごい将来やりたくてやりたくてしょうがないことってっていうものを目標にしなきゃいけないのに、お金って理由にならないんですよね、
はい、ただただ月収100万円稼ぎたいっていうのでやっちゃうとうまくいかんと。
そうですね、うまくいかんっていうか、うまくいくかもしれないですけど、うまくいかんかった時に折れやすいんですよ、
ね、折れてしまいますよね、
はい、うん、そうなんですよ。で本当にその自分でビジネスをしていくって、もうさっきも言いましたけど、ずっと続くもんですから、
うん、
折れやすい目標の立て方をするとですね、燃え尽き症候群なんですよね。
燃え尽き症候群になってしまいますよね、
はい、お金を稼ぐ額だけで自分の基準を作っちゃうと、もっと稼いでる人がいると、
うん、
なんかもっと頑張らなきゃ、もっと頑張らなきゃってなるとですね、いつか燃え尽きるんですよね。
いつか燃え尽きてしまいますね。
だから自分の中で大切にする価値基準っていうのを明確にしなければいけない、なのであなたは一体いくら稼いで、それを通して何を世の中にもたらすのか、どういうことを成し遂げるのかっていうところをちゃんと決めるっていうのがですね、非常に重要な考え方になりますね。
なるほどなるほど。稼いだ金、稼ぐ金額よりもその先にあるビジョン、
はい、
っていうこと、ところですかね。
はい。あと出てくるキーワード先に言われましたけど、まあ、そうですね。ビジョンですね。自分の目指す世界っていうのをちゃんと決めとくっていうのが大事ですね。
ええ。
あともう一個、こういう人多くてやばいなって思うのがいると思うんですけど、もうなんか、私の使命はみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
いませんか、はい、 か。
指名中毒。
指名中毒ですよ、完全に。でも僕の中ではっきり言いますけど、私の指名はとか、声高に言う人ほど行動できてないですか。
はい。そうですよね。
指名言う前にやれやって。
やれやっていう。
あると思うんですけど、うん、やっぱその、人に、その、なんだろうな、私の指名はっていうのも、まあ、もしかしたらその相手に与える価値とかそういう話をしてるのかもしれないですけど、それもなんかこう行動しない人の言い訳ですよね。使命が合ってないみたいな、うん、
はいはいはい。
でもやっぱまず目の前にいる人たちをちゃんと救っていくのがビジネスなんで、その使命っていうのにこだわるんじゃなくて、まあ、ちゃんと一人一人お客様と向き合ってそこから出た教訓を自分の中に落とし込んで使命に取り込んでいけばいいんじゃないかなと思うんですよね。結果の出てない人は別にまだ使命いらない気もするんですよね。
うん、そうですね。使命いらない。まあ、使命、つまり言語化ですよね。使命というものを言葉で表したがるというか。
そうですね。
で、大きいことを言いたがるというか。
はいはいはい。
はい、
そうじゃなくて、ちゃんと自分の成し遂げたくて、本当にこう力の湧くことをちゃんとまあ使命とするべきであって、そのなんだろう、なんか世界平和みたいなとかとかね、そういう、なんか、何を言ってるんですかあなたみたいな。
そうですね、世界平和ってね言いたがりますけれどもね、
はい、いやあなたがねビル・ゲイツぐらい稼いでるんだったらいいと思いますよ。
そうですね、言ってもね、
ね、いや素晴らしい財団として毎年10億100億寄付してます、
寄付してますみたいな、
素晴らしい人格も世界の器って思うんですけど、いやまだ稼いでない人いんでサラリーマンですって人が世界平和とか、いやいやいや
いやいやいやいやと、
まず人の困っているものを解決してあげてお金を得ましょうっていう、
はい、
ところなんですよね。
そうですよね、
はい、で日本のその、まあ、使命とかミッション、企業理念っていうところにつながると思うんですけど、そういうのってちょっと、ある種間違ってつながっている部分があって、
ほうほうほう、ね、というと、
はい、
間違って伝わってる。
そう、日本の、まあ、どういうルートで来たか分かんないんですけど、日本の考える、まあ、ミッション、使命っていうのはですね、結構バクッとしてるんですよ、ね。はい。なんか、そうだな、なんか今日世界を変えようみたいなとか、
はいはいはい、
いろいろあるんですよね。
うんうんうん、
高島屋のやつ、今、ね、インターネットでググったら、あのミッション、あの、いつも人からって書いてあるんですけど、
はい、
何をするかよくわからない。人を信じ、人を愛し、人に尽くすと、いやこれ高島屋の方が聞いてたら本当に申し訳ない
です。本当に申し訳ないですけど、
本当に申し訳ないんですけども、今インターネットでググったらたまたま出てきたということで、
ええ、
あのご了承いただきたい。
ご了承いただきたいですね。
高島屋さん自体がどうこうって話じゃないんですけど、要はあのみんなに浸透するってものがミッションで、やっぱその企業とか個人が永遠に目指し続けるものがミッションっていうものなんですよね、
ええ、
これを結構バクッと捉えてる人がいて、そうじゃなくてもっと明確に3つのジャンルに分けて考える必要があるんですよね。
3つのジャンルに分けて考えると、
はい、そうなんですよ、はい、本当は人が目指すべき目標っていうものをもうちょっと分解すると、あのミッションとビジョンとバリューっていう考え方が出てくるんですよ。
ミッション、ビジョン、バリュー。
はい、そうですね。これ何を言うかっていうと、ミッションっていうのは、その、あなたが本来一生かけて目指し続けるべき世界観の話なんですよね。
はい、ミッションとは一生かけて、あなたが、はい、つまり私が、
そうですね。
一生かけて目指していくもの。
そうなんです。
はい。
はい、でビジョンっていうのは、それをやるには、そのミッションを実現するにあたって、そのターニングポイントですね。ここまでにこれを成し遂げるっていう明確な、うん、その、達成点、まあ、これは目標に近いですよね、
感覚的には目標に近いですよね、
はい、っていう形なんですね。だからミッションに対してビジョンっていうのは何個もあるんですよ。
一つのミッションに対してビジョンっていうのはいくつもある、
はい、あのいくつもいい、ね、
ターニングポイントとかチェックポイントとか、
そうです、そうです、
そういうものがビジョンと、
うん、ここまでに何々を成し遂げますっていうやつはいわゆるビジョンなんですよね、であとはそれを成し遂げるだけに自分が行動していくための行動指針、価値観っていうのがバリューってやつなんですよ。
価値観っていうのがバリュー、
はい、価値観、そうですね。ただ私はこの全部こうスピード早くやるのが好きみたいなのも一つのバリューだし、私は丁寧にやるっていうのはもしかしたら一つのバリューだし、私は利益を優先するっていうのは一つのバリューだし、私はお客様自体を幸せにすることっていうのも一つのバリューだし、そういうわけで、まあ、それらを3つに分けるとですね、あなたの価値観っていうのが明確になって、それに沿って行動していけば絶対に燃え尽きることはないんですよ。
なるほどなるほど。エネルギーがこうちゃんと回るというか、
はい、そうなんですね。でこれがアメリカ式のですね、実は企業理念の作り方を参考にして、まあ、このミッション、ビジョン、バリューって話をしてるんですよね、はい、でまあ、僕自体はこれは実際に中井孝義先生っていうですね、経営講座で教えてもらったんで、別に僕が考えたもんじゃないっていうところだけは伝えておきたいんですけども、まあ、そういうふうに考えてます。でじゃあ具体例 ね、これどういうもんやねんっていうところがあると思うんで、ちょっと具体例を、話した方がいいのかなと思って、僕のミッション、ビジョン、バリューをね、簡単にお伝えしたいなと。
そうですね。田中さんのミッション、はい、ビジョン、バリューっていうのをそれぞれ教えていただきたいなと思います。
は
い、
そうですね。ミッションっていうのは僕が目指している世界なんですけども、はい、僕はですね、まあ、今、口で言うんで、実際文章見てないで言うんで、本当に書いてあることと微妙に違うかもしれないですけど、僕はですね、人をもっと良くしたいと思ってるけども、なかなかこう売り上げが上がらずに困っている経営者、個人起業家の方に対して、結果の出る戦略、集客戦略と、あとは売れる企画か、企画の創造スキルを通して、年商300万から1000万という年収を、月商に変えると、そういうビジネスプランを提供するし、業界のリーダーを輩出するというのを私のミッションとしておるっていうのが僕の会社のミッションなんですよね。
なるほどなるほど。
それに付け加えて、さらにそれらを支援できるプロデューサーですね、という立場の育成を行うっていうのが僕のミッションなんですよ。
なるほどなるほど、
はい、まあだから、まあ、要約する必要もないんですけど、僕の自分の経営塾っていうのは基本的なボリュームゾーンは年商300万から1000万ぐらいの人を、まあ、年商300万の人だったら一月300万稼げると、ええ、年商1000万だったら一月1000万稼ぐって経験をさせるっていう経営塾をやってるんですよ。
なるほどなるほど。
だミッションに従って自分の、ビジネススクールっていうのを運営してるんですよ。でそれは僕自体がこの、まあ、集客戦略と売れる企画の創造スキルっていうのを身につけてきて、あ、これさえあれば起業家の人たちが売上を伸ばすということは、まあ、科学的に再現できるなっていうところを感じてきて、でしかもそれができる人があんまりいないんですよね、
い
なくて、
あんまりいない、
あんまりいないというか、それがみんなできたら多分売り上げ上がってるんです
よ。そうですね、そうですね。
まあなんで、まあ、その自分の持っている、せっかくね、この起業して、まあ、3年ですか、やってきて、自分が得てきた知識、スキル、経験っていうのが、まあ、一つのにお客様に役に立つんであれば嬉しいことはないと思って、そのスキルを持ってうまくいった業界のリーダーをたくさん輩出するっていうのをですね、僕は決めてやってるんですよね。
なるほど。
だからこのポッドキャストも実はそれに通じてる部分。
なるほどなるほど。そうですよね。で
将来的にはそういうところに来ていただいて、そのこのポッドキャストを通して、その自分が売上をどんどん10倍以上にして、さらに業界のリーダーとして引っ張っていく人になってもらえれば嬉しいなと思ってるわけなんですよね。
なるほどなるほど。
であとは僕自体が実はプロデューサーっていう立場を取っていて、自分自身を商品として売るときもあれば、人の商品を売ることがあるんですよね。
そうですよね。
でこのプロデューサーっていう立場ってすごい世の中に求められていて、やっぱ自分の商品を自分で売るのってめっちゃ難しいんですよ。
うん、
ね、エゴが入るんですよ。
そうですね。エゴが入ってしまう。
エゴが入ってしまうんですよ。まあ、だからそうじゃなくて、プロデューサーとして第三者視点、まあ、要は AKB の秋元康、
そうですね。
まあ、AKB が自分だって自分らを売ったらもっとやかましいことになるかもしれないですけど、
そうですね。
まあ、秋元康がおるから握手すると、握手する権利にお金がついてくると
そうです、ね、
いうことができたりして、マネタイズされて、経済が回るってわけなんですよね。うん、まあ、そういう意味で僕はプロデューサーの養成っていうのをすごい大切にしていて、自分が直接教えて経営者の売り上げを上げるっていうのももちろんやっていくんですけども、それができるプロデューサーを輩出することで世の中がもっと良くなるなっていうところを感じるわけですと、はい。まあ、そういう意味で自分のミッションとしてるわけですね。自分の経験から出来上がったミッションなんですよ。まあ、これが目指す世界で、これはね、実は1年後も2年後もそう変わるものではないんです。
1年後も2年後も、もしかしたら10年後も20年後も。
そうですそうです。その事業ごとに作るっていうのは基本なんですよね。僕の自分の、株式会社ザリードとしてのビジネスとしては、それがミッションになると形ですね。
なるほど。
でビジョンはじゃあ何かっていうと、これはミッションに通じてるんですけど、はい、僕はですね、まあ、プロダクトローンチっていう僕が教えてるマーケティング手法があるんですけど、これをマスターした人300人、ね、集めて、300人輩出パーティーっていうのをやろうと思っていて、うん、300人いたらですね、1人が10人ぐらいその売上アップをさせることができるんですね。300人、プロダクトローンチを使える人がいたら、それが3000人ぐらい影響したら世の中すごい大きな影響するなと思ってて、まあ、そういうところで、パーティーをするっていうのが短期ビジョンの一つですし、うん、
なるほどなるほど。
まあ自分のねプライベート的なビジョンを言うと、まあ、これ言ってお前ふざけんなみたいなところあるのか分かんないですけど、僕馬主になるのが将来的には夢でして、
馬主、馬の主の馬主、
馬の主になるっていうのがあって、はいはいはい、この事業を通していつかはですね馬主になって日本ダービーを取ると、自分の田中爆心王っていうのが、
田中爆心王でもう名前も決めてるんですねめちゃ明確なビジョンですね
っていうのは、東京、日本東京ダービーを取るという形です。まあ、G1 を取れるかどうかっていうのがあるのは分かんないですけど、まず、 馬主になってちゃんと重賞のレースに出るっていうのをですね、ビジョンと掲げてるわけですね。だからビジョンは明確なんですよ。
ビジョンが明確ですね。
でこれはビジョン変わってもいいんですよね、
うんうんうん、あ、変わってもいいんですね。
そうそう、
ビジョン
は
ね、
ビジョンに沿ってビジョンは次々達成していくものだし、でその自分の進捗度合い、ビジネスの進捗度合いによって変わるってところがあるわけなんですよね、うん、で最後バリューっていうのは価値観なんですよね、でまあ僕の重要にしてる価値観っていうのは仲間貢献戦略っていうところが、もう自分のトップ3で大事にしてることなんですよね。
仲間貢献戦略。
そうですね、
はいはい、
僕はあの自分一人でビジネスってできないものだと思ってるし、仲間と一緒に成功していくものだと、まあ、僕自分の講座で全員で勝つってずっと言い続けてるんですけど、まあ、のこれが僕 の, あのバリューなんで、まあ、仲間で一緒に楽しくビジネスを拡大できたらそれほど面白いことはないよねっていうのは、まあ、僕自体が一人でビジネスを大きくしてきたんじゃなくて、やっぱ仲間に支えられて大きくしてきたっていう経験があるんで、まあ、そういうふうにです、みんなで楽しく稼いでこうよっていう考え方をすごい大事にしてるんですよね、はい、で次は貢献なんですよね。これ仲間にもあるんですけど、まあ、人に価値を与えるからこそ応援される人間になるわけですよ、まあ、そういう意味で僕自体もやっぱその稼いでない時からなるべく何か人にできることはないかなと思ってやってきたっていうのがあって、やっぱその貢献っていうマインドが最終的に1年後2年後3年後に自分に返ってくるっていうのがあるんですよね、うんうん、今今年貢献したことが来年のあなたの売り上げに反映されるわけですよ、
うん、
まあ、そういう意味で僕は貢献なくして売り上げアップはないという考え方なので、まあ、仲間同士の貢献もそうだし、お客様に対する貢献もそうだし、僕はそういう意味でその価値提供、人に役に立つっていうことを強く意識してやってるわけですね。
なるほどなるほど、
はい、
そして戦略と。
そうですね、まあ、最後はですね、まあ、何事にしてもどのジャンルに参入するかとか、何を売り物にするかとか、でどういうお客様に対して感情になってもらうかっていう事前の設計ですよね。設計戦略とかもあったりするんですけど、僕はね、ダメだとどうしようももうどうしようもなくなっちゃうんですよね、で戦略なく勝手にビジネスをやるっていうのがですね、みんなもうやりたい放題やってるなと世の中見てるんですけど、いやいや、ちゃんと考えておきましょうよという形でちゃんと戦略を組み立てると。で僕はプロデューサーとしていろんなクライアントの戦略を立てるっていうのでお金をもらっているので、まあ、ビジネスとして僕は戦略っていうのを非常に重要視してるという形ですね、まあ、以上ミッション、ビジョン、バリューって考え方にすると、多分僕が何を考えてやってるかってだいぶイメージできたんじゃないかなと思うんですね、あなたがミッション、ビジョン、バリューを作れば自分にとっては燃え尽きることがなく、これをやり続ければいいんだなっていう明確な目標を決めることができると、うんうん、お金を稼ぐとか私の使命がとかそういうふわふわしたものじゃなくて、明確にバシッと決めて行動することができるってことですよね、
はい
はい、で実はこのミッション、ビジョン、バリューっていうのができるとお客さんに対してもこういう価値基準で動いてるんですよって伝えられるんで、まあ、非常にこう自分の価値観分かってもらえるんで仕事しやすくなるっていうのもあるんです
よ、
ね、
なるほどなるほど。そういう意味でも、
はい、
このミッション、ビジョン、バリューっていうところ、
そうですね、これをやるとあなたのレバレッジ企業が非常に加速しやすいっていうところがあるので、燃え尽きない目標っていう意味でも大事だし、まあ、加速する目標って、ビジネスが加速する目標っていう意味でも非常に重要なのかなと思います。
これにちなみに正解はないですよね。
正解ないですね。
それぞれのミッション、ビジョン、バリュー、
はい、
というものですよね。
そうです、そうです。で一度決まったら一生変えられないというものじゃなくて、まず言語化する、
うん、
っていうところをして、そこからお客さんと話しながらまた変えていってもいいわけですから、まあ、そういうふうにですね扱えればいいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱまず言語化するっていうのも非常に重要かなと思います、はい、
言葉にするということが重要です、 ですね、
はい、
はい、ではですね、3の2、燃え尽きない目標の決め方というところでですね、まずまとめたいと思います。お金は目標にならないという、お金の、まあ、つまり金額ですよね、
うん、
金額は目標にならないというところと、あとあまりにも大きなこう抽象度の高い抽象的な使命中毒要注意というところですね、
はい
はい、そして基準となる言葉としてミッション、ビジョン、バリューというものをご自身の言葉として、一度固めてみるというところが、燃え尽きない目標の決め方と行動し続けられる、目標の決め方っていうところにつながってくるということで、ステージ3ビジネスプランの策定3の2燃え尽きない目標の決め方ということでございました。
はい、
はい、本日はここまでと。次はですね、次のお話はステージ3の3稼ぐ起業家のためのキャッシュアウト回避法ということをお伝えしていきますということで、
はい、
では本日はここまでですね、田中さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。